マルコ4章の26から34節、とりあえず29節までお読みします。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。アーメン。神の国はこのようなものだという例えであります。で、今前半しか読みませんでしたけれども、後半もですね、30節以降もですね、同じ趣旨で語られている、いわゆるからし種の例えと呼ばれているものでありますけれども、で、この2つの例えはですね、仲介によると何と教えられているか、それはですね、どちらも、まあ、前半も後半もですね、どちらもこの、例えは小さな始まりと莫大な収穫を対比させるものであると、そう仲介では教えられております。例えば後半なんかですとですね、からし種の例えですが、まるでからし種のようにですね、からし種の種は小さいんですけども、それと同じように神の国は始まりは小さくっても、やがてからし種がどんな野菜よりも大きくなるのと同じように、神の国は拡大していくんだと。もちろんこの種というのは御言葉であるわけですから、それをまくというのは伝道を示しているわけでしょうから、つまりどういうことか、すなわちですね、教会は初めは小さくてもやがて大きく成長するんだと。開拓伝道も最初はゼロからかもしれないけども、やがては大きな教会になっていくんだと。これはよく聞く、積極的な、信仰的だなと思えるような教えであります。それでいいんですか、よろしいでしょうか。ダメ、そうダメですよね、合ってないですね、そういう考え方はね。そんな教えをイエス様がするわけはないわけでありまして、今言ったようなことはヨブの友人が言ったのと全く同じです。そして神様はそのヨブの友人たちを正しくないと厳しくおっしゃったわけですから、ですから定説ね、このからし種の例えから私たちは学びましょう、信じましょう、最初は小さな群れでもやがて大きな群れに成長するんです、アーメンハレルヤーという定説、そして仲介、いずれも間違ってます。残念ながら、一体どうしてそんな教えが定着してしまうんでしょうか。間違う原因はですね、神の国はとイエス様おっしゃってますが、26節ですね、神の国はと言ってるのであって、教会はとは言ってないってことなんですよ。神の国イコール教会ではないっていうことなんですよ。そこを間違えるんですね。神の国は大きくなるんだ、そうか、教会は大きくなるんだって一緒にしちゃってるわけですよ。神の国、それはですね、原文の意味は神の支配です。これ基本ですからね、皆さんよくしっかり覚えてください。神の国と、聖書に書いてあるその言葉の意味は神の支配ですよ。それを間違えてはいけないんですね。で、神の支配がどうして神の国なんですかと、いやいや、神様が支配している場所どこですか。神様が支配しているんだったら神様が王様なわけですよね。神様が王様で一定の場所を支配しているとしたら、それを神の国って言ってそのままでいいわけですよ。 だから神の国とは言ってるけども、それは原文の意味は神の支配です。ただし神の国というのはどこにあるんですか、海の向こう側ですかと、いや違う、イエス様はあなた方のただ中にあるっておっしゃったわけですよね。そう、神の支配はまず、クリスチャンの心の中に立て上げられなければいけないんですけれども、事実一部そうはなっているんですけども、まだ正直なところ完成はしてない。私たちの心の中に神の支配がまだ十分には打ち立てられてはいないというのは偽らざるところで、難しいこと、偽らざる言葉でいいのかな。むしろ神の支配を拒んでいるかもしれない部分があったりしてですね、罪と欲がまだ人間には残ってますから、その部分まだ支配されきってない、そう言えるんじゃないかなと思います。まあ、じゃあどこに神の支配があるんですか。やっぱり教会がそうじゃないですか。教会は神のものでしょ。だったら教会こそ神の支配、神の国じゃありませんか。神の国はってイエス様おっしゃってるんだから、教会はと理解してどこがおかしいんですかって思われるかもしれないんですけれども、しかしながら教会に本当に神の支配がありますか。そこなんですよ問題は。もしね、教会に神の支配があるんだったら、教会の中に間違った教えがあるのはおかしいでしょ。本当に神が支配しているんだったら、なんで偽りがそこに残ってるんですかと、ね、偽りなんかないはずでしょ、神様が支配している場所だったら。だけどもこの教会の中に偽りがある、現にあるということは、まだ神の支配ではないんですよ教会も。残念なことですけどね。まあ、宗教改革以後、いくらかはマシになったんですけども、まだまだまだまだですからね、全然ですよ。パウロが第一コリントの13章で言ってますように、私たちはまだ一部分しか知らないんだと、ね、一部分だけ知ってるのであって、全然完全じゃないと、じゃあいつになったら神の支配が完成するんでしょうか。どこで神の支配は完成するんでしょうか。それはもちろん天国。天国においては完全な神の支配が立て上げられるわけですよ。よろしいですか。神の支配、神の国は天国で完成する。そこに至るまで、つまり神の支配が完成するまでのプロセスが似てるんですって。何に似てるか、人が地に種をまくようなものだって。そのプロセスが似てるんですよ、神の支配が完成するその過程がね、似てるんですって。この2つの例えはそれを教えているんです。神の支配が完成するまでのプロセスはこんな感じだってことなんですね。そこでまず前半ですけども、先ほど最初に読みましたが、種が芽を出して成長する、それがどのようにしてか人は知らないと主は言われているわけなんですが、いや知ってると思いますよ。多分学者さんとかは特によく詳しく知ってると思うんですね、今現代においては。まあ、私たち素人でもね、種をまけば種が水分を吸って、そこから根っこが出てきて、そして芽が出て葉っぱが出て、そして葉っぱで光合成して栄養を作ってみたいなことをね、まあデタラメかもしれませんけど、ある程度はね、ある程度どうやって種が成長していくのかっていう知ってるんですよ、事実をね。そのメカニズムというものはある程度は分かってる。ただですよ、イエス様がおっしゃってるのはそうじゃなくって、ただそのメカニズム、その仕組みというものに人間は誰一人関与していないということなんですよ。そういう意味でね、知らんと。 わし知らん知らんさ、わし関わってないけんって、ね、そう種がなんで水吸ったら根っこ出すんだってそれ知ってるけども、それの仕組みについて人間は、ね、知らんって、関与してないって。事実私たちが知らん顔をしていても草木というのは勝手に育っていくじゃないですか。まあある程度ね、世話してやらなきゃいけないやつっていうのもありますよ。例えばこのポインセチアとかね、渡辺さんにいただいたやつですが、もう10センチぐらい伸びてるんですけど、今年に限ってはもう見事に素晴らしくね、生き残ってる。どうしてかって、夜はね暗い場所に放り込んでる、そして朝になったら日の当たる場所に置いて、そうやって手入れしてやらないと育たないやつもあるけども、そうじゃなくて何の人の手も加えなくても育つ。例えば特に雑草なんてそうでしょ。雑草なんて放っといたってね、勝手に育ってくるわけですよ。むしろ人間が関与してもね、関与してこの邪魔な雑草をめてブチブチブチブチ抜いて関与しても、それでも育ってくるわけじゃないですか。なんでって言うと、それは全て神様が仕組んだプログラムに従ってのことであるわけですよ。人間は関与してない。よろしいですか。この人が地に種をまくようなものだってね、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちますってね、地は人手によらず実をならせるものでってね、これ何を言ってるかって言ったら、こういうふうに天国はどんな仕組みでどうやって完成するのかわからないけど、人間はそんなことを知らないけども、関与してないけども、でも時が来たら必ず完成するんだって言ってるわけです。天国がね、どんな仕組みになってるのか、いつ完成するのか、もう私たち関係ないんですよ。私たちが何かしたらどうかなるってわけじゃなくて、神様のプログラムでその時が来たら、借り入れの時が来たらね、釜を入れるって収穫だって完成するんです。それが神の主権によってなされているというところが似ているっていうんですよ。神の支配はどのように完成するのかって、種が芽を出すようだって。よろしいでしょうか。そこまで。それが前半の例えの意味でありますが、続いて30節から32節を読みます。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。神様の支配は、からし種のようだと。からし種、小さな種、それが似てるっていうんですね。神の支配が完成するプロセスに。どういうことでしょうか。神の支配が完成するその過程、最初は小さいんですね。つまりその力が、神様が支配するには力がいるわけですけど、最初はね、神様の支配は小さいんです。つまり神様は支配したいんですけども、そんなに強制しないんですね。最初は小さな力で神様の支配というのが行われようとするんです。つまり人間の自主性というものに委ねられている部分が大きいわけですね。初めはその力は弱いと。神の支配を無理強いはしない。最初はですよ。よろしいですか。最初はそうなんです。だから神様にしてみればね、そんなまどろっこしいことをしてないで、無理やりね支配しちゃえば、強制的にやっちゃえばね、楽なんでしょうけどね。でも自主性、あくまでも自主性に委ねようとしておられるわけで、そのおかげでいつまでたっても神様の支配が完成しないという面もなきにしもあらずであってですね。 まあそれでもですよ、少なからず種はまかれている、つまり神の支配を喜ぶ思いというものがね、クリスチャンの中にまかれているわけですけれども、それがですよ皆さん、私たちの中にまかれている種、神様の支配を喜びたいと思う小さな種がね、成長して大きくなるとどうなるかって言ったら、このからし種のようにね、どんな他の何よりも大きな木になるって、このね、小さな小さな思いが神様の支配いいなって、まだ完成してないんですけど、いっぱい自分の欲とか自我とかが残ってるんですけど、自我残ってるのは悪くないんですけど、罪がね残ってるんですけども、その小さな種が育つわけですよ、からし種が、ね、でその神様の支配は素晴らしいんだって思っている小さな種が育つと、やがては大きくなって、何よりも大きくなって、神様の支配最高って思うようになるわけですよ。むしろ神様の支配、神様どうか私の心を支配してくださいって、これが私の最大の願いですって、それぐらい大きくなる。今はなってるかどうかは別ですよ。だけどイエス様がおっしゃったようにね、神の国を第一に求めなさいって言われたわけじゃないですか。それはどういう意味か、いつもお話ししている通り、神様の支配、神様に支配されることが私の第一の願いですっていうふうになれってイエス様がおっしゃってるわけですよね。だからそんな気持ちはまだであんまり大きくないんですよ、からしなんで、だから小さいんですよ。だけどそれが成長したら大きくなって、神様に支配されたい、どうか主よ私の心を支配してくださいって、それが私の最大の願いです、これが神の国を第一に求めるってことなわけですから、そうなるんだって、最後には成長したらね。それがからし種の例え、その意味です。開拓伝道が成功するっていう、そんな意味ではないんです。開拓が成功するっていうのは願望です。願望なんです、ただの願望です。ご理解いただけたでしょうか。実際ね、開拓が大成功するなんて稀ですからね、本当に稀ですよ、十分な資金と大きな街道と、そして、たくさんの働き人、この3つがあればある程度いけるかもしれませんけどね、アパートの一室で一人でなんて、そこから成功するのは稀ですね、本当に稀です。ですから私たちはですね、この聖書を読むときにフィルターを通して読んだらいけないんです。フィルター、どんなフィルターか、欲望、願望っていうフィルターを通して聖書を読めばね、からし種、そうか、教会はやがて小さくてもやがて大きくなるんだ、ハレルヤーってね、これ願望フィルターで見てるからそうなるんですよ。そのフィルターを覗かなければいけません。聖書を読むときに、それが大事なことです。続いて33節34節を読みましょう。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。イエス様はですね、人々の聞く力に応じて例えを話したというわけですね。ですから人によっては、そのなんていうんですか、差があるわけですよ。みんなに対して同じように話したのではないんですね。聞く力に応じて差をつけて話しているんです。 まあ、それはどうですよね、牧師とかそういう人たちにも、まあ、例えば学校の教師とかもですね、若干そういう面はあるんじゃないかなと思うんですよ。まだよく理解してない子にはね、優しく優しくね、リンゴが一つありました。で、一つを食べました。そしたらリンゴは何個残ってますかみたいなね、それゼロやろって分かると思うんですけどね、数字でだからイエス様もそういうふうにね、聞く力の弱い人に対しては優しく教えてくださったかって言ったら、実はそうじゃなくって逆なんですよね。聞く力の弱い人に対しては聞いてもわからんように言うって。一方で弟子たちに対しては、弟子たちにだけは全てを解き明かしたって言うんですね。随分な差があるじゃないですかね。なぜですか。なぜね、聞く力の弱い人には聞いてもわからんように話すって、それいじめですか、主よ、いじめてるんですか。なぜそんなやり方をするのか、それは戻っていただいてマルコ4章の11節12節を見てください。マルコ4章の11節12節、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。なんでイエス様はそんなやり方をするのか、ここではっきり言われているんですね。聞くには聞くが悟らない人たちと、聞いて悟る人たちとを区別するためなんです。区分けするんですよ。はい、聞くには聞くが悟らない人たちは、はい、こっち行って、はい、こっちこっちってね、はい、あなたたちはこっち側、はい、聞くには聞くが悟らない人たちね、こっちよってね、まあ右か左かは別として、こっちこっちってね。それに対して聞いて悟る人たちは、あっちあっちって、聞いて悟る人たちはこっちじゃなくてあっち、あっちあっちって、そうやって区分けするためなんだって。まるで羊とヤギとを分けるように、羊とヤギは分けられたんですよね。マタイ開いていただけますか。マタイ25章、マタイ25章の32節33節です。マタイの25章32節と33節、よろしいでしょうか。お読みします。マタイ25章の32、33節、そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。最後の裁きの時ですよ。すべての国々の民が神様の御前に集められて、ね、裁き主なる主がまるで羊飼いがするように、羊を右側に、ヤギを左に区分けするんだって。そうして34節、そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。こうしてなんですね。よろしいですか皆さん。まるで羊飼いがするように、羊とヤギをね、分けるわけですよ。そういうふうに 聞くには聞くが悟らない人たちと聞いて悟る人たちを分けてしまうんです。そうして神の支配、神の国はそうして完成するんだって言ってるわけなんですよ。よろしいですか。それがマルコ4章の例え話、からし種の例え話。このからし種の例え話が神の支配の完成するプロセスだとお話しております。そうなんですよ。そのプロセスの中において最終的には、ね、分けられるんです。聞くには聞くが悟らない人たちと聞いて悟る人たちが、羊とヤギのように、羊はイエス様の右側にって、そうやって神の支配はついに完成するんだということを、このからし種の例えから読み取れるかどうかが問われているわけなんですよ。その聞く力に応じてイエス様は例えを話されました。でも弟子たちだけは全てを解き明かしてもらったんですが、弟子たちはそれで悟ったのかといえば悟らなかったんですよね。このマルコの4章の13節でイエス様は嘆いて言われました。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうって、ね、この例え、神の国の福音の例えがわからないってね、なんでやねんってイエス様はね、なんであれだけ解き明かしてあげてたのにどうしてわからないんだって、そんなことで他の教えがなんで理解できるのかって、私たちはこのイエス様の解き明かしも聖書を通して、知ってるし、聖書、完結した聖書を持ってるし、そして真理の御霊も与えられているんですよ。だけど教会はまだ完全には悟ってないんですね。教会というのは広い意味での教会ですよ。キリスト教世界と言った方がいいでしょうか。キリスト教世界はまだ悟っていません。多くの教会は悟っていません。後の雨と繁栄の神学にどっぷりです。シオニズムにもどっぷりです。新しい運動は大喜びです。ギャザリングとかまだやってますもんね。他にもいろんな名前の運動が通り過ぎていきましたけど、今一番危険と言われているのは新使徒運動とかね、いろんなものがあるんですよ。まだ悟ってないんですよ。この福音以外に他の福音はもう出てこないんだってパウロは言ってるんですけどね。でも新しい福音を探し求めて、新しい福音を取り込もうとして一生懸命頑張ってるんですけども、悟らないんです。聞くには聞くが悟らない。だからこそですね、私たちは今聞く耳を持たなければならないですね。聞き取る力を与えていただけるように神様に求めたいと思います。そしてイエス様の羊として、イエス様の右側に置いていただけるものでありたいと心から願います。そして完全な神の支配、御国を求めて歩み続けてまいりましょう。お祈りしたいと思います。
Thank you. しい。